はいどうも沢田信也です。
はいどうも笹山です。
久々に笹山さんをお迎えしてね、番組収録しましょうということなんですけど、
はい、
今回の作品はですね、シルバーマウンテン、藤田和弘の最新作ということでね、
大先生のね、
はい
はい、作品でございます。
まあ、過去牛音トラ、
うん、
カラクリサーカス、
うん、
あと何か話しましたっけ、
月光も
大体月光条例話しましたっけ、
確か話、まあ話題は出してます、少なくともやったんじゃない
か、なんか何かと話してきたような記憶があるんですけど、はい、藤田和弘作品には。
そうです。
なのでまあ、念願の、まあ、藤田先生の最新作ということで、ちょっと話しとこうかなという感じなんですけど。
はい。
まあ、言うても一巻が出たところなんで、まあ、特に深く話すような話もなっちゃないんですけどね。
はい。
けど、触れとこうかなという感じですよね。
本当に話すことがあまりないじゃない。
まあ、ただまあ、藤田作品はね、幼き頃から読み続けて、何かしらこう、感動とかしてきた方の人間なんでね。まあ、それなりの期待、みたいなものはあるわけで。実際、どうすか？この、まさか俺、ちょっと、異世界転生が来るとは全く思ってなかったから。
まあ、まあ、なんていうんやろ。まあ、歴史が好きなので、しょっぱな、開いた瞬間から、そう来たかと思ったのが、平田篤胤のね、うん、宣教異聞っていうのが元々のテーマじゃないですか、うん、どう考えてもあれは。
うん、
そう来たかと思って、すごいテンション、まあ、正直上がったんですよね、
うん。
で、読み進めていくうちに、その上げたテンション、どうしたらええねんって思ってるっていうのが今ですよね。
なんか現代日本に舞台が移った時に、まあおそらくタイムスリップ的な話なのかなとか、思うじゃないですか。
うん、そうですね。
思いくそまあそこがミスリードなんですけど、
うん、
まさか異世界転生とはっていう。
あれは、何なんですかね。まあ、多分前回総防艇ですよね、セマーサ、おそらく。
うんうん、
なんか、とあれですよね。なんかこうどんどん古くなっていくなみたいな感じがあるんですけど、なんていうか
古くなる？
はい、どんどん古くなって、時代がね、扱う時代がどんどん古くなって、はいはい、でどんどんなんかファンタジックになっていくというか、
確かに
感じがあるなと思ってるんですけど、すごく。
まあ俺は最近異世界転生ものの漫画とかを結構よく読むんですよ。
はいはいはいはい。
で、やっぱ漫画アプリとかで、やっぱ多いんですよね、流行りというか。
まあ、多いですよね。
で、元は、こう、なんていうんですか、小説家になろうとか、ああいう、こう、ライトノベル投稿サイトみたいなところから発祥してたりもしてて。
はい。
で、もう、なろう世界みたいな感じの文化というか価値観というか。
うん。
で、そういう、塊の中からいくつかこうヒット作品がポコポコ出てきた中で、もういつの間にやら異世界転生ものっていうジャンルが定着したなぁとは思うんですけど、
はい、
やっぱこの読んでてすごいストレスがなくて、
うん、
良くも悪くも後に何も残らないんですよね、異世界転生
ものって。ああ、はいはいはいはいはいはい、
ほんまスナック感覚で暇つぶしに読めちゃうみたいなのがあって、
うん、
で異世界転生もののいいところは、その作品ごとにもう異世界転生をするという大前提が共通項目としてあって、
はい、
共通設定ではないんですけど、なんて言うんですかね、主人公がもう物事の渦中、いろんな出来事に巻き込まれるっていう過程を一気にすっ飛ばせるんですよ、異世界転生っつって。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
で、大体が異世界転生したときに、本来持ってなかった、何かしらの強い力を持って、まあ、異世界に転生して、まあ、そこで無双する。まあ、何かしらその異世界転生で行われている困りごとを解決する。だいたい筋道が一緒なんですよね。で、前、SNS ではこう、言い明いてみようやなと思ったんが、まあ、現代における時代劇だっていう例え方をしてる人がいて。
はいはいはいはいはい。
もう、共通認識はもう、そういうものですよっていうところも省略している。でも、大体みんなこういうもんなんですねっていうのを理解している。うん、でその上で、各作品、ちょっとずつ色変えて話が展開されているっていう。うん、まあそういう意味では、現代のおじさんたちに対する時代劇っていうのはもうその通りやなと思ってて。
確かに。
その瞬間だけ面白く見れるみたいな感じでね。で別に深い感動があるわけでも、何かこう人生観が揺るがせる何かがあるわけでもないみたいな、そんな感じで僕は結構暇つぶしで読んでたんですよ、いろんなもの、
うんうんうん、
もうそれこそこんなどんなものを読んでたんっていう質問されても、うん、覚えてないっていう感じのものが多いですよね。
はいはいはいはい。
でもそんな中でも最近やっぱそのまあ、各ファンタジー漫画がゲームの世界観なんですよ、基本的に世界転生って。
そうですね、はいはいはいはい。
なんかウィンドウオープンとか言ったりして、
うんうん、
で、ああいうのが共通的な設定として、異世界ものとしてのジャンルがこう、今度定着してくると、さらにそこでこう、反転させるようなものとかも出てくるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、結構この間も、ちょっと、セマサでも言ったんですけど、その、最近その、泥の国っていう異世界転生ものが面白いとか、なんか、うんうん、あの、前セマサでも言ったりもしたんですけど、その異世界転生ものってこういうものでしょう、みたいなものを、さらにひねったような、逆手に取ったようなアイディアの漫画とかも出てきたりもしてて、お、なんかちょっと次の次世代、異世界転生次世代に入ってるやないかとか思ってたら、
はい、
まさか藤田和弘がそこにこう参戦してくるとは思ってなかった。あ、そうなみたいな。
なるほどなぁ。そうかそうか。異世界転生ものって言い方なんですね。
そういう世界転生ものを藤田和弘がどう書くんだみたいなものがあるから、
確かに
ちょっとワクワク感はあるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
で、異世界転生もののお約束として、やっぱり主人公が異世界転生すると、大体異世界の奴らって主人公のことめちゃ舐めてるんですよね。
そうですね。うん、
で、そこをスコボコにするっていうところに何かしらの爽快感とかがあるんですよ。
うん、
そこをまあどう描くんだっていうところなんですけど、
うん、
基本的に藤田和弘の作品ってそもそもそういうの多いじゃないですか。こいつただのジジイやなって舐めてたらバリ強いとか、なんかそういうの。
うんうんうん、
で、かつ、その、強い人間を本当に強く描くじゃないですか、藤田和弘って。
そうですね。
説得力のある表現で。
うんうんうん、
で、そこが、妙にマッチしてるなと思いましたよ、読んでて。
あー、なるほどね。その、異世界転生ものの、いわゆるお約束的な部分が、合致してるっていう。
そう。で、なんか、なんとなくノリだけで書いてるような、あんまり面白くない異世界転生ものとか見てると、
うん、
なんていうかな、その主人公が何らかのスーパーパワーを持って異世界に転生して、そこで何かしら無双するっていうところの、が、作者が見ている小学生の、時に見た夢みたいな描かれ方なんですよね。
ああ。
だからその作品としての説得力とか納得感とか共感とかっていうのがなくて、
うん、
本当展開として、なんか僕の考えた悪者を僕の考えたスーパーパワーでやっつけてます、みたいな。で、またそこのその悪いやつをやっつけるっていう流因の下がり方が、作者が思う流因の下がり方やったりするのが、目に見えて分かるときなんかは逆に冷めてしまったりもするんですよね。
はいはい、なるほどなるほど。
でも藤田和弘はやっぱそこはもうね、達者な漫画家さんですから、そこをきっちりとこう、なんつうんですかね、悪者は死ねって思うぐらい悪者やし、そいつをボコボコにしてくれって思わせてくれるじゃないですか、なんかやっぱり。そこが妙に世界ものとマッチするなと思ったんですよ、読んでて。
ああ、はいはい。
単純にまあ痛快だっていう話で。
うんうん。
だから、笹山さんまだ一巻でしょ？だから、今サンデーウェブリで、週刊連載を一周遅れて見れるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
だ今、現在進行形の連載読んでると、
うん、
悪人が出てくるんですけど、
へ
ー。で、そこそこ強いんですよ、そいつも。
はいはいはいはい。
で、そいつが、この二人にどうボコボコにされるのかっていうところが見どころやなっていう。
結構、基本的にはその、ボコボコにしながら突き進んでるんですか？っていうか。
ま、基本的に主人公の二人はもうほぼ無敵状態じゃないですか。
はいはいはいはいはい。
負ける要素がもうほぼないっていう。
なるほど。
ただその周りにいるキャラクターたちが、ま、足を引っ張るじゃないですけど、
うんうんうん。
やっぱ、そいつらを守りながら戦ったりとか、なんかそういう感じになっていくので、 ただまあ大きなピンチはそもそもないっすよね。
ん？
今のところ、いわゆる魔王みたいなものが登場してるわけでもないし、四天王的なやつが出てきているわけでもないんですけど。なのでまだこの、武術でなんとかなってる状態だし、大体の敵は、主人公たちが子供のなりをしているから、舐めた状態で来るっていう。
なるほどなぁ。
読んでるこっちとしては、中身めちゃめちゃ武術の達人のおじいちゃんやけどな、みたいな感じで見るわけやから、やっぱそこが敵に開示されるところが、痛快な部分なわけじゃないですか。やったりやった
り。そうですね。確かに確かに。
で、ただまあ一巻の段階では、ほぼ雑魚敵しか出てきてないんで。
そうですね。
ただ現象としてそういうことが起こっているって感じなんですけど。
なんか天狗が、早く負けろはって言いながら終わっていったんで、うん、なんか、もう何のこっちゃわからないんですよね、まだ、全く。
まあ、ちなみにこの天狗は未だになんかよくわかんないです。なんで、なんでこの二人を異世界に呼んできたのかとか、で、こいつもなんか、漫画の冒頭では結構渋く登場してきている割には、
そうなん
です。すんごいチンケなキャラクターとして、なってるんで、なんかサンデーウェイルとか漫画アプリで見てると、各話各話の感想とかもね、見れるわけですよ。
うんうんうん。
読んでる読者の。みんなわからないって言ってますね、なんか。
わからないですね。
まあ、どうせ藤田作品なんで、うん、行く先は大きな設定等々が絡んでくるんでしょうけどね。
そう。で、そっちどうなんやろうしか考えてなくて、なんか変な話、異世界転生ものっていう見方はあんましてなかったんですよ。その、いや、うんうん、そうはもちろん捉えてるけど、なんていうかな、最初のその、大きな枠として、そうっていう思い方をしてなかったんで、あ、なるほどなーっていうのは聞きながらすごい、ガテンが行ったりとか、なんていうかな、こう、ガテンも行くし、ある種その、カジュアルな楽しみ方ができるのが異世界転生ものだと思うんですけど、
そうね。
うん、そのライトノベルとかが本当そうなように。そのカジュアルな楽しみ方にまだ行き着いてなかったというか、逆に、最初からその、まあ、これ入れ子方式じゃないですか。なんか、
うん。
現代から急に江戸時代になんかなったと思ったら、急にファンタジックになって何これみたいな状態でいっか。
確かにな。
わけわかんないんですよ、正直。なんか、異世界転生だったらその、江戸で頑張るってわかるんですけど、その、うん、現代、まあまあ言ったら、江戸で始まって現代に行って急にファンタジーに行ってるから、なんか、まあ当然ですけど、謎が多すぎるんですよね。
確かに。
で、それでちょっとついていけてないところがあって、正直言うと、
確かに、わからないことだらけ
です、ね。そうそう。まあ、ね、考えれることが逆に山積みなのは、まあ、ワクワクが多いってことなんでいいんですけど、だから異世界転生だっていう頭がもう本当になくて、でも確かに最初の江戸のとこをバーンって省いてしまえば、ただの異世界転生じゃないですか、今って言うたら。現代から急に天狗に連れられたと思ったら、なんかね、横文字の世界に急に行ったよっていう状態。でも一番最初が江戸だったんで、そこでちょっとこう、最初言ったようにその、ちょっと好きだったりするからこそ、なんかこう、
うん、
変に頭がこう、惹かれてしまって、そっちに。トラ吉、どうなんねんみたいな、抜け出せなかったんですけど、なんか今。
いや、でも確かにそれあるかもな。
納得なんですよね。だから、どう江戸にか、だから江戸は変なし、異世界転生という色味ではちょっとないじゃないですか、あそこって別に。うん、異世界じゃないし、別にその、平田が出てくる時点で、その、まあ、ある種史実をなぞってるし、うん、みたいな。で、選挙異分っていうその元々のベースになってる、その、なんや、枠物語か。まあ、みたいなものもあるわけで。
うん、
で、そこでその、虎吉っていうやつが、まあ、なんやろな、その、選挙天狗の里ですよね。みたいなところで見てきたその不思議な話をいっぱいするっていうものが元々のベースのはずなんですよね。だから、うん、まあ、ある種異世界転生ものじゃないですか、その選挙異分自体がね、多分その、
うん、
そう言ってしまう。でもその発想はなかったんですよ。同じ話になっちゃうけど、その選挙異分が異世界転生ものっていう発想がもともともとなかったので、あ、なるほどなーってすごい今ガテンが言ってるけど、でも、史実でタイムトラベルしてる部分と、タイムトラベルと異世界転生って全然違うじゃないですか。 もともと、仕組みが。ああ、そうか、っていうので、今すげえぐるぐるぐるぐる回ってますね。なんか、面白いと。
確かにナイス回転性ものに慣れ親しんでなければ、うん、普通にそういう設定の漫画っていうふうに見たら、わけがわからないことだらけですね。
そうなんですよ。で、最初ね、江戸持ってこられてるから、その、戦況、羅界かな戦況に飛んで、
うん、
確かに最初は江戸時代で、ケンタウロス的な奴らがいる世界に飛んだ後が戦況って言われてると。で、その、そこは異世界やけど、どうなってんのこれみたいな、やっぱバグり方はしますね。今でもその、っていうか。
そう。異世界転生ものに慣れ親しんでると、異世界転生に行くまでの序盤ってむちゃくちゃもうカットされるんですよ。
そうですね。
無意識的に。
うんうんうんうん。
もう大体が、なんか現代日本で、なんかこう、冴えなかった人生を送っていた人が、まあ、誰かをかばってトラックに引かれて死ぬとか、
ああ、見たことある。
ゲームしてる最中になんか、心臓麻痺で死んでゲームの中に入ってましたとか。
はい。
だから、そこは異世界に行くための理由でしかなくて、そこに重きを置いていないから、異世界転生を読んでいるやつは、そこ気にしないんですよ。だからそういう意味で、
はいはい
は
いはい、
その、
はい
江戸時代に何人いるんやは、あんまり気になってなくて、俺は。なんか、後で、まあ、言ったら、江戸時代にいるってことは、もうそれ異世界から戻ってきた後なわけじゃないですか。漫画の冒頭は。
後に、そこなのか、後に戻ってきてタイムトラベルしてるのか、どっちかですよねってなったじゃないですか。
そこは正直、全然気になってなくて。
いや、だから、
藤田和弘の最強剣法使いたちが異世界来たでぐらいしかないですよ。
はいはいはいはい、はいはい。そういうことね。はいはいはいはいはい。
だから本当、いつもの藤田和弘作品に感じる、この世界設定どうなってんのっていうのが、俺にはなくて、この強い二人がやってくれるでぐらいの感じしかなくて、現状まだ。
そう、だからその、ね、その、今、説明というかその感想を聞いてて、あ、そんなカジュアルな入り方できるんやなって、なんていうの？
確かにな。
そういう楽しみ方をそうか、できるものなのかと。まあ、俺が言ったらコミックスが出て一巻を丸ごと見ちゃったっていうのもあるんでしょうけど、ワクワクしながらね、一ページ目を開き、なんか、急に、どうやな、トラキチって出てきて、うわ、マジかって、そこで惹かれすぎたんでしょうけど、あマジな設定のやつ何これと思ったら、急に現代に行ってから飛んだから、もう、なんていうかな、そこのゾーンのボリュームがすごいでかかったんですよ。江戸のボリュームが、俺は正直。なんか。
でも確かに、そこ大事にはしてないよね。一巻だけ読むと。
そうなんですよ。そう。
単なる振りでしかないっていうか。
うん。なるほどな。
ほんま、物語の導入に使われてるだけで、そこ別に大事じゃないから、現状まだ。
でも、ね、冒頭がそれってことは、まあ、絶対にいつか戻ってくるか、もしくは結末があそこなわけじゃないですか。ね、まあ、
うん、
まあ、ある種、ラストエピソードにつながるきっかけが絶対あそこにあるのか、どっちかですよね。それもちろん。うん、いや、すごいなと思って。
なるほどな。そこを重視してしまうと、それ以降の展開は何じゃこ
れ。そうなんですよ、そうなんですよ。だから、夢の中か、みたいなの言ってたじゃないですか。
うん。
だからそういう言葉も散りばめてきよるから、どこが夢やねん、みたいなんとか、なんかその、フックになってんのか、これは、みたいな。まあ、藤田和弘フリークだからこその、変な考え方をしてしまうじゃないですか、そういうのって。うんうんうんうん、で、あれ結構、そもそもあれじゃないですか。まあ、確かに事故で飛んでるんで、
うん、
あそういうことかとも今思ったんですけどね。その、飛ぶための、まあ、きっかけとして事故らしてるんだなっていうことか、とかも思ったけど、そこまでも結構丁寧じゃないですか、でも。
うんうんうん、
なんか、80何歳でもう隠居で、なんか、ここ閉めるから、言うて、ね。
まあ、そこが漫画のうまさなんですけど、やっぱ80歳まで来たおじいちゃんたちの人生が何だったかっていうことを感じさせるような表現の仕方をしてますからね。
うん。おいでなんかね、新幹線で会ってみたいな、その辺で花束がどうやねんみたいな、 そういういろんなこと置いているじゃないですか。そっから急にポーンって飛ぶから。
確かに。
あんまりその、なんていうかな、こう、カジュアルさに目が向、なんか珍しいですけどね、これ逆に。その、ポップな、カジュアルな方に目が向いてなかったっていう感じなんですよ、今。だからすごい、そういう意味で狐につままれてる感じというか。
ああ確かに。異世界転生に慣れ親しんでなくて、藤田和弘を信頼している人は戸惑うかもな。そうそうそう。
だから、結構、俺今日何話せんねんとしか思ってなかったんですよ。あの、なんていうかこう、あ、まあなんか、あ、入れ子方式のなんか、謎だらけですね、で終わっていくな、みたいな感じだったんやけど、そうか、異世界転生か、って思うと、ちょっとまた見方変わるな、確かに。
いや、そうや、でも本当、俺は、かましたってくれー、ぐらいの感覚しかない
もん。そうっすね。そうっすね。その、ある種、月光条例ですよね。その、
うん、
もう、なんか、ある種の、いろんな、こう、単発のエピソードが並んでいくのかなー、ぐらいの感じ。あー、なるほどなー。でも、タイトルがシルバーマウンテンなんですよね。
うん。
あれがわかんないんだよな。もう考えてもしゃあないんですけど。
もうただ異世界転生ものの弱点は何かっていうと、うん、もう初めがピークなんですよ、基本的に。
はいはいはいはいはい、はい。
もう異世界転生をして、スーパーパワーを持って、冴えなかった人生が異世界で花開くというか、なんか、自分という人間が認められるみ
たいな。あれですよね、まあ、大変というか、大ピンチなのが、一番大ピンチなのが序盤ってことですよね。
そうね。
うんうん。
で、やっぱりこう、設定としても最強から始まるものがもう大体なんで。
まあそうです、
ね。やっぱりこう、ピンチっていうものがあまり訪れないというか、もう大体読んでたらどうせ勝つんやろなとか。で、ただやっぱり上手い人は、
うん、
どうせこの人勝つんでしょうっていうところの勝ち方とか、うんうん、やっぱ勝つための過程とかっていうところで、こう、きっちりこう人間ドラマを見せるのか、その戦う、そのギャフンと寄せるまでの過程をこう、
うん、
面白く描くのかとか、
はい、
そこで漫画家の腕の見せたところがあったりするから、うん、まあ、そこを藤田和弘がどう描くんかなっていう気がしますね。
いや、
剣法でボコボコにしていくっていうのも、
うん、
その、まあ、何回もやってたら、当然飽きが来るので。
そうですよね、そりゃ。
そこをどう展開させていくんだろう、みたいな。気にはなるけど。
いや、俺、まんま、
基本的には、
気がするなぁ、そう、
ね。いや、でも、まあ、やっぱりそこは、ただの世界転生で終わらないでしょうから、
もちろん、もちろん。
まあ、当然、まあ、江戸時代の何か、言ったら、その江戸時代の何かも、物語の途中で戻ってくる可能性も大いにあるわけじゃない
ですか。そうですよね、もちろん。
うん。いろんな可能性があるから、なんか、すごい、こう、また、この年にしてすごい巨大なものを掘り込んできたなと思いましたけど。
そうなんですよね。その、あんだけこう、連載続けて、ね、長期連載のものを書いてきた先に、年取るわけじゃないですか、人間は当たり前に。
うん。
そこで異世界転生書くかとは思いますね。そう言われたら。
逆にそういう意味ではもう、私の理想としてはもうさっさとドラマパートはどんどんどんどん進めていくべきだと思うんですよね。なんかしょうもない敵とかを出しとらんと、
うん、
もうジェットコースター的にガンガン先に進めた方が、
なんかちょっとね、現状がどのどこまで進んでるかは知らないですけど、なんかベースがそうであるならばの話ですけど、いろんなその世界に飛び回るはずなんですけどね、多分、
うん、
うん、という前提のはずなんですが、まあサクッとは終わってないんですね、その感じだと多分。
なる。いや、言うてもまだ連載一巻からそんな進んでないから、
ね。あ、そうなんですね。あ
は、うん。この次の展開で新たなキャラが出てきて敵がちょっと出てくるぐらいで、ストーリー的には全く何も進んでないから、うん、まだまだこれからみたいな感じなので、逆にそのしょうもない敵との戦いをダラダラされるとこっちとしてもええやんってなってくるんで。
確かに。
もうどんどんどんどん先に進んでいってくれた方が好みではあるかなという感じでありますけど。
いやー、だから、まあ、あれじゃないですか。いつラスボスが出てくるかですよね、やっぱ。っていうか。
そうね。だから最終目的地とラスボス誰やねんっていう。
いつものテーマですもんね、正直。なんかまあ、勝手な話ですけど。 あ、それはでも本当にその発想なかったから、ちょっと面白い。
まあ、逆にこっちも異世界転生を、に馴染んでない人が見たらそうなるんかっていう話ですね。確かに言われてみれば。
いや、はめられた、完全に。
戸惑ってる人も多そうやな。
そうそうそう。俺、どっち、はっててあれやけど、どっちの捉え方の方が多いんかめっちゃ気になりますわ、これ。多分、同じまんまとはめられたぜ、多いんじゃないですかね、これ多分。
確かにな。
うん。
もうみんながみんな異世界転生読んでるわけでもないやろうし。
なんかその、だから結局よくわからないな、この、漫画の現状のテーマっていう感じだったんですよ、言ったら。その、うん、異世界転生ものですよって言われて渡されたりとか、読んだりしたら、うん、あ、ここは導入なのねって、多分いけたと思うんですよね、逆に言うと。あ、うん、その、あ、来た来たって思ったの、戦況行った時点で。でもなんか、全く何もない状態から読み始めたんで、本当のスタートといったら、まああれやな、その、異世界転生ものになったよっていうイメージに読めてなかったんで、ちょっと面白いな、その感じと思って、それうまいな、すごいな。
でも、アマゾンレビューなんかは、3、2、1がないからな、やっぱみんな異世界転生を受け入れてる感じですね。
いや、わけわかんないんじゃないですか。だって俺、評価できないっすもん、今。例えば、今日この話聞くまでは、
なるほどね。
1も5もつけれないなって感じでしたよ。逆に。
まあ、確かにわからないで終わるよな。
わかんなかったっす。でも、確かに、異世界転生ものってわかって読んだら、すごい、なんていうか、サクッと読めて面白いなって、ケチをつけるところが逆にないって感じなんですよね。
うん、うん。
うん。なるほどな。っていう感じでしたね。はい、面白。何回も言っちゃいますけど、その元のね、そのベースの選挙異文の虎吉さん、まあ虎吉っていうやつに最初になんか話を聞いてた平田篤種が話をとどめてる本なんですけど、うん、その話を聞いた相手虎吉っていう少年はその後っていうのは描かれてないんですよ。
うんうん、
ベースの物語のやつは。それで、まあ一応なんか、史実としてはその後なんか医者になっただの、なんだのっていう、まあ、話は一応あるんですけど、確実な結末として虎吉がどうなったかっていうのは、その本には書かれてないんですよね。
なるほど。
そこから着想を得ての話なのかなって勝手に思ってたんですよ。
ああ、まあ虎吉が現代に帰ろうが何しようがね。
そうそうそう、まあ自由じゃないですか、その、うん。でも、あの人って史実でその、いた人の名前を出すときは、まあそこから大きくは逸脱しないなっていう印象があるんで。
うん。
だから出してるってことは、やっぱ最後のその消息っていうのは描かれてない虎吉っていうのをベースに置いてタイムトラベルするんかなとか、そういうことしか考えてなかったんですよね。
うん、うん。
うん。まさか、異世界ものとは思ってなかったな。これは楽しみ、というかカジュアルに楽しみにできるんだなっていうリセットができましたね。ある種逆に。
確かにな。まあ、天狗にさらわれて選挙を見てきたっていう、その一言に、
うん。
異世界をぶっ込んでるわけでしょ。
そうそうそうそうそう。
異世界転生
は。うん。選挙異文自体は、ちなみに、まあ、読んだ内容としては、まあ、ネタバレもそこでないと思うんで、あれなんですけど、すごい面白くて、あの時代の本にしてはえげつないぐらいなんか先進的な異世界ものなんですよ、それこそ。
うん、
なんか、ま、女しか住んでない島があって、とか、
うん、
宇宙人にさらわれて、とか、本当にそんなんなん
です。
だから本当にすごい先進的で、先進的すぎるから実話なんじゃないかって本当に言われてた本なんですよね。
今、ウィキペディアもちょっと見てますけど。
はいはいはいはい。
2018年、異世界転生もののブームに伴って、ツイッターで話題になり、増刷された
タイトル。そういうことなんか。なるほど。じゃあ完全に異世界転生ものじゃないですか。
うん、そうやね。
でもそれをさ、それをさ、言うて、ほんまのただの、学生の家の集いですけど、それを、それこそ入れ子方式にして現代を入れるのってすごないですか？
うん、そうね。
さらにでしょ？だからそれを結局。
やっぱそこでは藤田和弘が異世界転生を書くとこうなるっていうのが一個ま、やっぱ乗っかるんじゃないですか、
ね。乗っかってるんですね。それは楽しみやなすげえ。まあ、そっちの話に寄りすぎてもね、あれですけど、一応その選挙言い分はあれなんですよ。どっちかっていうと、その神道、まあ、仏教じゃなくて、神道の方の、うん、宗教書の解釈の方が強すぎるってことで、あんまり門外不出だったんですよね、ずっと。うん。で、まあ、その平田篤胤時代は、閣僚、いわゆる、まあ、あの世ですよね、ある種。っていうのを、まあ、完全に信じていたので、まあ、その話が聞けるんじゃないかということで、テンションがすっごい上がりまくって、まとめたのがこの本だって言われてたんですけど。
うん。
うん、なんか、いや、だから、そう、その辺がベースにあったんでね、あの世なんかな、どうなんかな、とかいろいろ考えたりも勝手にしてたんですけど、その、列車で死んだとも別に思えるじゃないですか、あんなもん別に。
うん。
って思いたかったんですけど、最初に江戸が入ってるからわけわかんなかったんですよ、とか、みたいな、その、パニックやったんですよね。はい、大パニックを起こしてたんですけど、まあ、ちょっと今納得しました。すご
い。なんか、読書メーターっていう、
はいはい。
ね、読書感想サイトみたいな、レビューサイトみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、それの、選挙異文、岩波文庫の、
感想
とかバーって見てたら、
はい。
なんか、2019年の感想に、想像以上に異世界だったって書いてあるから、多分この人はその、ツイッターで話題になってから見た口なんでしょう
ね。ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはいはい。
だからやっぱりその、まあ確かにその設定だけ今ちらっとこの選挙文のあらすじというかまあそういうのを読んだけど、まあまあ異世界転生ものよな。現代の人が異世界に行って帰ってきて異世界の話してるっていう。
え、なんかね、どの程度のあれかわかんないですけど、その凄ないですか、この時代のものにしては。えげつなくないですか、ね、めちゃくちゃ先取りじゃないですか、これ。
確かにその想像力で書けるとは思えないから、
そうですね、
実際に行ったやつの話しちゃうんかってなるよな。
そうなんですよ。
トラ吉が、本当に、ちょっと気が狂ってて言ってたとしてもすごいよな。その発想が出るってことだ。
でもこれトラ吉自体は、あれなんですって、うん、未来予知とかできてたらしいんですよ。その、この話が出る前から、そういう少年がいるっていうので、本当にその、まあ、お父さん今日ちょっと気つけた方がいいよっていう。何言ってんねんって言ったら大怪我に遭うとか、そういうことがあったみたいですね。うん。昔から。だからその、天狗にどうのとか言う前からそういう子だったらしいんですよ。
なるほど。
うん。らしいんですよね。
へぇー。
まあ、ちょっと選挙違反の話になっちゃって申し訳ないんですけど、なんか、そういうのとかは、まあ、好きじゃないですか。やっぱその、こういう、我々のような人間は、こういうタイプのものは。
なかなか、面白い感想が、選挙異文のね、
はい、
面白い感想として、この話を作り話創作物という人もいるし、実際その可能性は高いのであろう。ただ私としてはロマンを感じるかどうかが大事であり、仮に創作物の可能性が高いとしてもロマンを感じる以上は本当の話だと面白いと思う。でも創作物だったとしたら設定に説得力がありすぎて昔の装飾者は半端ない SF 作家だと思うって書いてあって。
いやー、そうだと思いますよ。うん。
なるほどな、確かに。確かに。今時の SF でも通用できそうな感じでは。
俺、だってこれ学生時代に読んで本当の話だと信じてましたからね、ずっと。いや、なんていうか、普通に。ないということは証明できないとか思いながら、本当のことなんだろうな、としか思ってなかった。
まあなあ。まあ今の現代でもね、宇宙人に触られましたみたいな話
を、うん、そうなん
してる人がいたりもしますからね。
でも宇宙人っていう概念が発生している時代じゃないですからね、この時代。
そうね。今やからそういう概念で解釈できるけど。
うん。まあまあ、とりあえず異世界転生ものだということで、すいません、私は目から鱗が落ちたので、ちょっとそれで火事。
そうね、とりあえず、現時点、の段階ではもう俺はもう、やったりやったりぐらいの反抗でしか読んでないんで。
まあいいっすね。後ろとトラの序盤の空気を感じる感じですね。
そうね。まだちょっと設定がどうやとか、
うん、
なんかね、人の因果関係がどうやみたいなところはまだなくて、
いや、すごいわ。なんか、この段で、この、あの年で、新しい捉え方するのすごいわ。すごいです。ね、はい、すごいです。
何歳？藤田和弘。結構ええ年でしょ。
いや、かなりいい年ですよ。多分、普通に。結構いってたと思う。もう、還暦も。
61歳って。
ああ、そうですよね。
61歳なんや。
うん。
61歳でこれを書けるんやね。
いやー、すごいですよね。普通に。まあ、あと、一番最初に思ったことを、最後にインパクトとして感想を一個だけ言っておくと、虎吉の目つきが悪すぎてすごかったです。もう、本当に目つきが悪すぎてすごかったなっていう。
悪者の方のキャラやから
な。いや、本当にそうでしたね。足花さんの50倍目つき悪かったですね。はい、本当に。それにちょっと驚きました。
そんな感じで、皆様もね、読んだことない人もおすすめですよっていうことで。
皆さん、異世界転生ものですからね。はい。
てな感じで終わりましょう。お送りしたのは澤田信也と。
はい、さすがでした。どうもありがとうございました。
また次回さよなら。
さよなら。